ではお祈りをして今日の御言葉をお伝えいたします。愛する天の父様、神様の皆をあがめます。アジア太平洋バプテストユース大会の報告を聞き、私たちの心もまた、感謝に、導かれたことを心から感謝いたします。どうか教会のすべての方々、さまざまな経験を通して、またこの夏、素晴らしい夏を迎えることができるように、また御言葉や祈りを通して日々、成長することができるよう助けてください。すべてお委ねし、今日の御言葉を感謝して、聖霊様が豊かに臨んでください。この祈り、イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。さて、今日は、使徒言行録の御言葉を、お読みしております。五節の御言葉、十二章の五節の御言葉を読んでいただきました。修法の関東言の中にも少し書いてあるんですけれども、私たちの教会も祈りの教会として、初代教会の特徴は祈りの教会です。宣教の教会です。ですから私たちもその初代教会を習って、この夏、今週はサミュエルのメンバーを迎えますし、また本当に、こう神様の導きの中での教会の歩みとしたいと思います。今日お話ししたい聖書の御言葉は十二章全体ではあるんですけれども、特に十二章の五節と十二節を、お読みして、御言葉を取り次ぎいたします。五節、こうしてペテロは牢に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていた。十二節、こうわかるとペテロはマルコと呼ばれていたヨハネの母マリアの家に行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。この2つの、御言葉をですね、中心に、メッセージを取り継いでまいりたいと思っています。さて、人間というものはなんとなく集まってくるものではありません。そこには理由があります。初代教会が人々が大勢イエス様を信じるように導かれたと、一章から十二章、そして最後の使徒言行録の中で神様の福音の言葉が全世界に広がっていく様子が、そこの使徒行伝の使徒言行録の中には書かれているんですね。十二章を読んでみると、その教会がどうして盛んになっていったのか、広がり増えていったのか、その理由が三つ書かれています。一つはやっぱりよく伝道したからですね。伝道しないで教会が大きくなる、教会が人数が増えていくということはありません。使徒言行録のこの書物を読むと、一章からずっと読んでると、ペンテコステの日には3000人5000人の人たちがイエス様を信じ救われてきました。それからサマリアの人々に伝道が伝えられ、しかも逃げていく中で、エルサレムから逃れていく中で、人々はユダヤ人同胞に御言葉を取り継いでいきました。それからエチオピアの高官も救われていきますし、サマリアの人々も救われていきますし、そしてあのサウロ、あとパウロと名が変えられていくサウロも救われていきます。ですから、そして迫害の中にあるんですけれども、初代教会はこう人数が、信じる人たちが増えていく様子が、この初代教会の様子が使徒言行録の中にですね、書かれています。まあ、教会が盛んになる、増えていく、その一つの理由はよく伝道したからということができます。それから二つ目は、よく教会が祈ったからでした。厳しい迫害の中でも祈り続けていた。特にこの十二章の前半を読んでみると、このヤコブという十二弟子の一人が捕らえられて殺されてきます。そしてもう一人のリーダーペテロも捕らえられてきました。教会を預かる教会の信徒たちは、なんと心細いことでしたでしょうか。 私たちのリーダーが捕らえられていく、殺されていく、私たちのこの福音はどう伝えられていくのかと心配も多かったと思います。でもですね、初代教会の教会は祈り続けたっていうんです。祈っていたって、そのことが5節、こうしてペテロは牢に入れられていた。しかし教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていた。ここは5節で新共同訳は切れてますけれども、区切りがありますけれども、本来ならばこの5節は次のこの6節と一緒にした方がいいのではないかと思うほどですね。しかしペテロは牢に入れられたけれども、教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていたと聖書は書いてます。教会がガタガタガタって崩れ落ちそうになるとき、教会はですね、祈りを持って支えていたんです。それからもう一つ、三つ目、教会のこの祝福は、それは愛する教会であったということですね。後でペテロが、天使によって神様が介入されて牢から出ていくんですね。そして戸口で、そしてこうみんなが祈ってると思われるところに行って戸口で戸を叩くんですね。そしてロダという女中がペテロの声に気づいて、ペテロだと分かって、でもみんなは奥で祈ってる中、そしてロダはこうおっちょこちょいで、そしてペテロを早く中に入れたらよかったんですけれども、それさえもしないで中に入っていってですね、奥に入っていってみんなに伝えたんです。ペテロが戸口に立っているって。そしたらみんなはなんと頭が狂ったのではないか、気が狂ったのではないか、あるいはこのペテロの天使がやってきたのではないか、ということはもうペテロは殺されてしまったって、そのようなこう考え方でもあるんですね。でもそんな中でペテロは確認されて中に入ってきて、そしてなんとこのペテロがですね、17節でペテロは手で制して彼らを静かにさせ、主が牢から連れ出してくださった次第を説明しと書いてあるんです。その前に11節でもペテロは我に返っていった、今初めて本当のことが分かった、主が天使を使わしてヘロデの手から、またユダヤ民衆のあらゆる目論見から私を救い出してくださったと、ペテロはですね、感慨深そうにこの二度繰り返して、主が私を救い出してくださった。ペテロにとってはですね、また初代教会のみんなにとっては、ペテロが捕らえられて牢獄に入っているのはそれまで2回先にあったんですね。いずれも神様が働いてくださって牢から出るチャンスがあったんです。でもそれでも祈っているにもかかわらず、人々はなかなかペテロが自由になって解放されて帰ってきたということにですね、この気づかなかった、あるいは思いもこうかけることができなかったんですね。でもそんなおっちょこちょいや、またそんな間違いやすい初代教会の人々でしたけれども、そこには愛がありましたので、お互いを受け入れ、許し、愛し、そして初代教会は前進したということを考えることができます。昨日一昨日ですね、私たち教会、愛生幼稚園年長さんのキャンプがあったんですよ。宿泊キャンプで泣き陣の方まで行ったんですね。それで大丈夫かなって思う心と同時に、でも大丈夫だっていう心もあってですね、先生方みんな25名のお友達がね行ったんです。そしたらですね、昨日一昨日と2日間の一泊だったんですけど、全てのスケジュールは予定通り行えたんですよ。海にも入れたんです。雨が降ったり止んだりする中ですね、2時間ぐらい海で子どもたちは遊べたんです。夜キャンプファイヤーですね、もう風も強いし雨も降るかもしれないし、もうできないやって、もう中止だって思っていたらですね、先生たちがですね、キャンプファイヤーを用意して、こうなんか明かりを用意して、キャンプファイヤーの漢字を 醸し出すようなものを用意してですね、そしてみんなで食堂で、野外の食堂でですね、まあ、屋根はあるので雨が降っても大丈夫なんですけれども、そこでね、キャンプファイヤーをしたんです。それから、2日目の朝、昨日の朝ですね、今帰仁城主にも、私たちは、世界の遺産巡り、お城巡りをしているので、その中城城じゃなくて、北山城市ですね、今帰仁城市にも行ったんですね。みんなカッパを着て、ちょっと雨が降っていたので、そして登っていくんですが、とても強く降ってきます。大丈夫かなと思って、でも少し雨宿りをし、それから登っていって、そして大きな木のところでですね、陰に入って、そしてみんなでお祈りして、そしたらですね、雨が止んだんですよ。そしてみんながいつも東シナ海を見るところのね、ところまで行って、そしてみんなで記念写真を撮って、それから五七五三の階段が向こうあるんですね。それをこう降りていって、そして無事に資料館に行って、資料館も見学して、そして、家路に着いたんですね。幼稚園に帰ってきたんです。本当にね、全ての計画がこうキャンセルすることなく全てできたんですね。それはやっぱり先生方の愛、そして子どもたちに、良いものを持ってお仕えしたいと。ちょうどですね、一人の女の子がハンナちゃんっていうんですけど、キャンプを終えて今日朝9時にアメリカに帰るっていう最後のキャンプであり、最後のお友達との交流でもあったんですね。ですからその親はですね、ご主人は先にアメリカに帰りました。そして4月からこの7月までお部屋を借りて、お父さんは帰って、自分とそのお母さんと娘はですね、このキャンプまでは、一緒にいさせたいって、経験させたいって、そういう熱い思いを持って、1学期を過ごしたそうなんです。ですからそういうこの両親の家族の熱い思い、そして先生方のこの子たちを本当に祝福したいという、担任の先生たちだけではなくて、こう愛西幼稚園のすべての教師が関わって、そして子どもたちのこの、楽しい夏のキャンプの思い出をみんなで作り上げたわけですね。ですから本当に愛のあるところに神様は豊かに働いてくださる。初代教会のこの教会の祝福も、祈りがあると同時に伝道したし、そしてみんなの愛によってその教会がこう増え広がっていった、元気に回復していくっていう、そういう様子がですね、今日の聖書の中で書かれているわけです。さてこの中からですね、私は2つのことをですね、皆さんに今日お伝えしたいんです。まず一つはですね、五節で、こうしてペテロは牢に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていたということなんですね。私は今日祈りについて話したいんです。他にも伝道すること、宣教すること、それから愛することという大事なテーマあるんですけれども、今朝はこの祈りについてですね、皆さんと一緒に考えて見たいと思っているんです。このペテロが牢に入れられて、その時に教会は何もしているのではなくて、教会は祈って、そしてこう下馬棒を持ってですね、なあ反対反対って、そういう行動を起こすんじゃなくて、教会がすることは祈ったって書いてあるんです。熱心に祈った、この熱心という言葉はですね、情熱を込めて心から祈るという姿なんですけど、この熱心なという言葉はですね、イエス様がゲッセマネの園で本当に血の汗を流すような形で祈られたあの姿、あの言葉がここにも同じように用いられているんです。ですから本当にこう初代教会の人々が ペテロの救いのためにですね、祈っている、そのことがそこに書かれているわけです。決して祈りは逃避ではありません。また気休めでもありません。祈りはまたつぶやきでもありません。祈りは私たちの信仰生活の中で最も積極的で、そして確実な問題解決の道しるべとなる、それが私たちの祈りだと聖書は私たちに語っているんです。初代教会の人たちはどういう祈りをしたのでしょうか。具体的に考えてみると、多くの人たちが祈っていました。それから彼らは熱心に情熱を込めて神様に願い祈ってました。そして彼らはペテロの救いのために集中的に祈りをしていたということが、この短いこの五節の中から、あるいは十二章を広げて読んでみると、初代教会の人たちが、教会の仲間たちがですね、そのように祈っていることがよくわかります。さて、その祈りの姿、五節の祈りの姿は、まさしく一つとなると、一つとなって心を合わせて祈るという、そういう姿ではありませんか。イエス様は祈りについて教えたことがいくつかありますが、その代表的なものは、イエス様の弟子たちが祈りを教えてくださいって言ったときに、主の祈りを教えてくださいました。それともう一つとても大事なイエス様の祈りは、それはゲッセマネの園に行く、そして十字架にかかる前に弟子たちに最後の晩餐で主が語られたヨハネ17章の御言葉です。私と天の父が一つであるように、あなた方も一つとなって互いに愛し合いなさいって言われたんですね。それはイエス様の祈りだってそこには書かれています。ですからイエス様の祈りは、私たちが一つとなって心を合わせて互いに祈り合う、愛し合うという、その姿であったわけです。そのような中でイエス様が願っているその祈りの姿、神の御心、それが一つになって祈ることでした。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていたというんです。ガラテヤ人への手紙の3章28節には次のような言葉がありますよ。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷や自由な身分もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。キリストイエスにおいて一つだからですと、一つなんですと言うんです。それから同じこの3章のちょっと前には26節あたりだと思うんですけれども、あなた方は皆キリストにあって神の子ですと言ったんです。私たちはイエス様を通して神の子ですよ、それからイエス様にあって一つですよと、そのように聖書は私たちに語っているんです。ですからそのような初代教会の人々は、一つとなって心を合わせて情熱を持って、イエス様が言われたあの一つとなって心を合わせて祈るって、愛するって、そのことがこの五節の中で、こうしてペテロは牢に入れられていた、教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていたと、この言葉から教えられるのです。さて、大きな二つ目、それは十二節の御言葉でしたね。こうわかると、ペテロはマルコと呼ばれていたヨハネの母マリアの家に、そこには大勢の人が集まって祈っていたと言うんです。牢獄から解放されたペテロがどこに行ったらよいでしょうか。それは教会だったんです。大勢の人々が祈ってるところなんです。教会は、私の家は祈りの家と唱えられるってイエス様は言われましたね。旧約聖書にもそのことが書かれています。ですから自由になったときに、ペテロは教会に行くって、みんなが祈ってるところに行くって、そのことを選んだんです。私たちは毎日の生活はどうですか。教会へ行く、礼拝、祈祷会はどうですか。 みんなが祈ってるところ、そこに行くっていうことはとても聖書的なんですね。なぜ？そこはイエス様が一つとなって熱心に祈りなさいと言われた祈りの家が教会であるからです。ですから教会は礼拝と祈り、そのことをとても大事にして両輪のように生きているんです。ですから礼拝だけに出ればということではないんですね。祈り会もしっかりと出る。そして教会で祈り会、ごや教会では朝の蒼天祈祷会もあります。水曜日の落ち穂の祈り会もあります。それから夜の祈祷会もあります。それから土曜日には日曜日の準備のための祈り会もあります。いろんな祈り会があります。そして個人の祈り、グループの祈り、それらが教会にはあります。ですから教会の中で私たちが祈り合うということはとても大切なことなのです。私たちクリスチャンと呼ばれている私たちはですね、外面的にはこの世の人たちとそう変わりありません。イエス様を信じているから信じていないからといってそう大きな違いはないと思います。例えば外面的に見るならば、朝起きてそして朝食をとって学校や仕事に出かけます。家庭にいる人は炊事洗濯、買い物、食事の用意、そして隣近所との付き合いなど、また夕食には家族揃って食事をし、子どもたちの話をし、そして床についていきます。他の家庭とクリスチャンだから、クリスチャンではないからといって大きな違いは外面的にはないんです。でもですね、大きな違いが内面的には私たちは持っているんです。それはどういう姿でしょうか。クリスチャンである私たちは朝起きた時に神様に祈る、そのような私たちを見ます。しかも朝だけではなくて夜寝る時も長くは祈れないかもしれない、疲れてしまってですね。ですから神様ありがとう、おやすみって終わるかもしれない。でも朝と夜に神様に向かって祈ります。それから三度の食事の時も祈りを忘れてご飯を先にして、ご飯食べてからお祈りするということはなかなかないと思うんですね。やはり食べる前に神様日頃のこの家庭を感謝しますと祈って食べると思います。それからクリスチャンである私たちは一日の中で必ず御言葉を読みます。御言葉を食べないで生きているクリスチャンがいるならば、これは大変なことになりますね。御言葉は私たちの心の糧です。ご飯です。それから私たちは本当にこう御言葉を日々いただいて歩んでいく私たちなんですね。それから日曜日あるいは水曜日、教会によって違うと思うんですけれども、日曜日は礼拝を守りますね。そして週の半ばには祈り会があるのでそれに参加します。そしてまた献金も私たちクリスチャンはしますね。聖書の中では全ての収入の10分の1は神様のもので、そして10分の9は預かって、そしてそれを効果的に有益に生かしていくということが私たちにはこう導かれているわけです。そしてつぶやくよりは感謝を多く捧げます。そして叱るよりは多く相手を褒めていきます。ですから全ての栄光は神に帰していくという私たちの信仰の歩みです。ですからクリスチャンとノンクリスチャンとでは外面的にはそう大きな違いは見当たらないかもしれませんけれども、でも内面的にはとても大きな違いがあります。そのことを初代教会の人々は心に留めながら歩んでいたんです。さて教会で祈祷会がありますけれども、祈祷会、その祈り会の楽しさはどういうものがあるでしょうか。どういう恵みがあるでしょうか。いくつか私ちょっと書いてみたんですね。一つ、祈りの課題を共有することができるですね。ですから祈り会に出てくることによって、互いの祈りの課題を共有して祈ってもらう、そして祈られていくっていう、 その恵みに預かることができます。それから時間を性別するということですね。水曜日の朝の11時は落ち穂です。祈り会があります。聖書の学びがありますね。ですからこの時間は神様に許されている私たちであるならば、その時間を性別します。一週間の礼拝とこの時間を大事に神様にお捧げします。あるいは朝出てこれない方々には夜の機会があります。夜に仕事や学校を終えて神の家族教会で祈ります。その時間は神に性別した、この時間を神様に捧げますと言って私たちは祈るものなんです。それから祈祷会に来るとですね、祈りの方法が分かるんですね。祈りの仕方が分かるんです。あ、どういう祈りの課題が出てるんだなと。それからみんなで一斉に祈祷する場合もあります。みんなで声を合わせて一斉に祈祷祈ることがありますし、またその祈り会で個人の祈り、静まって個人的に祈ることもします。それからみんなを代表して誰か一人二人の方にお祈りをしてもらうことがあります。そして課題を出してそれをみんなで祈るという、そういう祈り方もあります。ですから祈り会に来ることによってどういうふうに祈るんだなって、どういう課題を分かち合って祈るんだなっていう、そういうことがですね、祈り会に出ることによって自分のものとなっていきます。さらに祈り会はですね、祈りだけではありません。賛美とショートメッセージがそこには含まれています。時間的には1時間から1時間半の枠ですけれども、そのようにこの祈り会の特徴、特色、私たちがこうそのことを大事にしていきたい、そういうことがあるんですね。それから今日の聖書の箇所からですね、私は個人的にも教えられてるんですけど、証しをするときには主のなしてくださったことを証しするんですね。自分が楽しかったこと、自分が希望していること、それを証しするというよりも、ペテロは何と証ししましたか。11節で、主が天使を使わしてヘロデの手から、またユダヤ民衆のあらゆる目論みから私を救い出してくださって。ですからペテロの証しは、報告は、神様がこうしてくださったって、私を救い出してくださったと言った言葉なんです。それから17節で、主が牢から連れ出してくださったと、そのことを証ししてるんです。ですから私たちが証しするときに、神様がなしてくださったことを証しする、分かち合うと、ということがとても大事であることがですね、今日の聖書の中でもよくわかるわけです。そして祈祷会、祈り会の特徴、祈り、祈られるって、そして一つになるって、そういうことがですね、実際に私たちのこの祈りの中で導かれていくのです。ですから成長する教会、そして力を増してこの世の中に入っていく教会、それは祈る教会であると。そしてよく言われますけれども、教会の力は祈祷会に出席する人々の4掛けですよってよく言われます。30人、今小屋教会は30人前後なんですね。朝の落ち穂、あるいは夜の祈祷会、まあ蒼天を除いてもですね、30から35ぐらいなんです。ということは4掛けとすると120名の力のある教会だということができるんです。私たちの教会はこの近隣の教、この沖縄市で本当に主にお仕えし、神様に用いられていきたいと願っている教会です。祈る教会、そのことに徹し、そしてこの水曜日にサミルのメンバーが来ます。彼らは韓国のサミル、この教会でですね、毎週金曜日ですか、土曜日ですか、毎週祈っているそうです。ゴヤ教会のために、沖縄伝道のために、日本伝道のために祈っているというんです。 私たちも心を合わせて一緒にこの1週間、水曜日から、そしてこれからのこう日々を祈って祈って、そして共に前進していこうではありませんか。お祈りします。愛する天のお父様、今日12章の中から使徒言行録の初代教会の人々の姿を見て教えられています。どうか私たち教会も祈る教会として心に留め祈り続けることができるように、そして神様からの最高の答えを、時期にかなった答えをいただくことのでき、前進する教会とさせてください。この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。